死の恐怖から恵みの支配の中に生かされる幸い。立川チャペルだより。ぶどうパン2021年イースター号より。新型コロナ感染爆発、パンデミックから1年余りが経過しましたが、なお収束のめどは立たず、多くの人々が恐怖にとらわれています。それは聖書では死の恐怖と呼ばれます。ヘブル 2-15。仏教的な価値観では、すべての生き物が避けることができない死を受け入れ、生命への執着から解放されるための解脱の道を教えます。しかし、聖書では、死は人間にとっての最後の敵として、キリストによって滅ぼされるべきものと見られています。第1コリント 15-26、死は愛する人との別れであり、この体が腐敗してしまうことであり、すべての人から無視される契機でもあります。多くの人々は、社会的な死を恐れて、必死にこの世の流れから取り残されないようにと働き続けています。それは、人々から忌み嫌われる状態に落ちぶれることを恐れることでもあります。またこれと反対に、心の奥底で死を恐れているからこそ、それを忘れるために刹那的な快楽に没頭しようという動きも出てきます。第1コリント15-32。それが最近は、コロナ宴会と呼ばれる現象となっているのかもしれません。実は、死とは、私たちが心の底で恐れているものすべてを象徴的に表現した言葉とも言えるのです。多くの人々が自分の損得感情にとらわれて、友人を裏切ってしまったり、苦しんでいる人を前に見て見ぬふりをするのも、自分の平穏な生活を失うという死への恐怖からとも言うことができます。すると、死の恐怖とは、隣人を愛することを妨げる最大の力とも言えます。ローマ人への手紙5章12節は、ですから、一人の人によって罪が世界に入ったのと同じように、罪によって死が世界に入ったのです。そのように、死がすべての人に及びました。それによってすべての人が罪を犯しました、と訳すことができます。これはアダムが、それを食べるその時、神のようになって善悪を知る者となる創世記 3-5 という蛇の言葉に騙されてエデンの園から追い出され、そこで実現した死がすべての人を支配し、死の恐怖にとらわれたすべての人が罪を犯すようになったことと解釈できます。創造主に従う代わりに自分を神とし、自分を善悪の基準としたことが罪であり、それによってすべての人が死に支配されています。自分の価値観を絶対化して生きる人はすべて、罪、またはサタンの支配下に置かれています。そして、その結果は、死の恐怖の奴隷、という状態に表されます。ヘブル 2-15。それに対し、ローマ人への手紙5章17、21節は、もし一人の人の違反を通して、死が王として支配するようになったのであれば、なおさらのこと、恵みと義、真実の賜物をあふれるばかり受けている人は、命にあって王として支配することになります。それは一人の人イエス・キリストによるのです。それは罪が死にあって王として支配したように、恵みが王として支配するのです。それは義、真実を通して、また私たちの主イエス・キリストを通して、永遠の命に至るものです、と訳すことができます。これは、一人のアダムによって、死の支配がすべての人に及んだのとは対照的に、一人のイエスの恵みと真実によって生かされている人は、死の恐怖ではなく、命の喜びにあってこの世界を治めるという意味です。それは、死の恐怖の脅しによってではなく、イエス・キリストの真実を通しての恵みによる支配です。2月の半ばに、行方不明になった学生が、聖書と合わせて持っていた古文書があります。そこには、クリスタルの海、神はエデンから追放されたアダムに、宝の洞窟に住むように命じられた。人がその海で身を洗うと、その清らさで清くなり、その白さで白くなり、たとえ暗い人であっても、その海の中で身を洗うことができる。神はご自身の喜びのために、その海を創造された、という不思議な文章がありました。そこには偽りの教えの特徴が現れています。それは、 この世界の日常生活から分離された宝の洞窟のような交わりの中に住むことの勧めが記され、同時にその洞窟の交わりの指示に背く者への恐ろしい裁きの警告が記されていることです。誤った教えはこの地での社会生活を軽蔑させ、閉鎖された集団の飴と鞭によって人の行動を支配します。そこには死の恐怖の奴隷状態からの解放はありません。ただし多くの人は表面的には束縛からの解放を求めながら、無意識の中では自分で責任を取って生きることを恐れ、他人の指示に従って自分の身の安全を保ちたいという欲求があると言われます。しかしイエス・キリストが私たちに与えてくださった救いは、私たちを罪と死の支配者であるサタンから解放するためのものでした。キリストの十字架は死の支配者と命の支配者との戦いであったと宗教改革者ルター「キリストは死につながれ」という賛美歌で歌いました。私たちはなお肉体的な死を避けることができませんが、死の棘はキリストの十字架によって無力化されました。第1コリント 15-55-56。 私たちはすでに永遠の命の中に生かされています。それは来たるべき祝福に満ちた世界の命が今から保証され、それをすでに生き始めているという意味です。キリストのある豊かな命を保証する真の福音は、私たちにこの暗闇の世界での冒険に向かう勇気を与えるものです。それはこの暗闇の支配者サタンの脅しが私たちにはもう通じなくなっているからです。私たちに与えられた永遠の命を奪うことができる者は誰もいません。だからこそ私たちは失敗することや人々から拒絶されること、この世の宝を失う心配をする必要がありません。キリストのうちに生きる者は恐怖の奴隷状態から解放されています。以下はマルティン・ルターが作った名曲で、 J.S. バッハがそれをもとに美しいカンタータを作曲しています。この歌詞に新しい創造の始まりとしての十字架の意味が歌われています。賛美歌第2編100番「主は死につながれ」に楽譜が掲載されています。キリスト死にたもう我らの罪負い、主はよみがえりて命をたまいぬ、喜びあふれ御神をたたえ、声あぐ我らもハレルヤ、いまだに死の棘垂れもおるをえじ、我らの罪こそ死の支配招く脅しの力襲いかかりぬ、囚われ人らよハレルヤ、神の子キリスト死の裁きを受く、死の力もはや我らに及ばず、残るはすでに力なき影棘今折れたり、ハレルヤ、くすしき戦い死と命にあり、命は勝ちを得死を飲み尽くしぬ、罪なき死こそ死の力砕く、死は死を飲みたり、ハレルヤ。